シエサーモニーラジオです。
はい、
じゃあ今回は前回の続きですね。手段の目的化を防ぐにはっていう話で、1回目でなぜ手段の目的化が発生するかという話を小難しく話してしまいましたが、まあ前回のまとめのところに少し言いましたけど、結局なんでそういうことが起きるかっていうと、まあ本来は目的と手段っていうのを必要十分条件満たす時に前提条件が隠れているんだけど、
うん、
前提条件をちゃんと確認せずにやれてしまうことが、企業が成長して大きくなってくるとやりやすくなっちゃうんで、そういうことが起きてるんじゃないのかなっていうところまでが、まあ、ざっくりしたまとめですかね。
はい、そうです。
はい、でまあそういう意味だと前提確認することがむちゃくちゃ大事ですよって話で、うん、でもそれが大事なんだけど難しいっていう話だと思うんで、うん、これじゃあどうやったらそこって防いでいけるかなみたいな話を、まあ今回は続きとして話していければなっていうふうに思うんですけど、
はい、
でこれって目的化を防ぐっていう時に、僕の一応仮説というか考えだと、まあ、前提条件明確にすることが大事ですよっていう、うん、まあ非常に当たり前の話なんですけれども、
うん、
まあその前提条件の確認の解像度が、まあ、粗いから起きてんじゃないのかなっていうのが、まあ僕の、あの仮説というか理由です、
うん、
つまり解像度を上げないと前提条件って確認できないんじゃないのってなった時に、この手段に対してのそもそもの問いとして適切なものを、前提条件を見るとか、もしくはその実行を承認する側が持ってないと、もう必要でない手段が実行されてしまうっていうことになるかなと思うんで、その問いを持つことが必要でしょうっていうところで、でまあこの辺って多分また抽象的な話になるんですけど、じゃあ問い持つことっていうのってどういうふうに持ってけばいいのかっていう時に、多分観点の一つとしては社外環境を丁寧に確認していくことになるんじゃないかなっていう気がしてるんですよ、
はい、
つまり何を言ってるかというと、手段って前回話した通り社内環境に閉じていて実行できてしまうじゃないですか、うん、いわゆる社内の人を説得したら実行できるっていう状況なんですけど、
はい、
情報操作しやすいっていうのは、逆に言うと社外の情報ってちゃんと確認してなくても都合よく取り上げたり情報操作して説得しやすいっていうことになるということの裏返しでもあると思うんですよね。
うん、バイアスかけてみれば、
うん、そうそうそう。ってなると、例えば社外の話を丁寧に見ていくだけで結構防げるんじゃないのかなっていうのがちょっと僕の感覚なんですね。
うん、
で例えばどういうこと言ってるかっていうと、ちょっと具体的な話で言うと、例えば生成 AI ってやんないとダメですよ、乗り遅れますよねみたいな話とかが出てくるじゃないですか、うん、だから例えばこのお客さんとちょっと僕やりたいんですけどみたいな話とかが、まあ、出てきた時に、
うん、
じゃあそれってそのお客さんが言ってる話って、実際に予算化して次活動取り組みとして解決したい計画まで作れてるのとかっていう、いわゆるお客さん側の問題認識の深さみたいなことを測るっていうことも一つできたりするじゃないですか。
うん、言いますね。
でその時に、いやいやいや予算としてこれだけつけてますとか、来年度はこういう組織を作ってお客さんの中でこういう取り組み進めようと思ってるんですよとかってなれば、うん、ああ これだったらじゃあまあ僕としてやってもその後ちゃんと実際にその取り組みを進めていく意思がお客さんの中にもあるっていうことだとしたらば、前提条件としては OK なんでやろうって話なんですけど、でもそこでちょっとお客さんもまあとりあえずやってみようかっていう感じなんですよねみたいな話だとしたら、
うん、
うん、ってなるじゃないですか。
うん、なりますね。
これだったらこれやる必要あるのみたいな話、
うん、
でそういうお客さんばっかりだとしたら、その取り組みってなんか実行して意味あるんですかみたいな話とかっていうのを、多分こう丁寧にこう明らかにしていかないといけなくて、その前提条件をちゃんと社外の人たちが実際どうなってるかっていうのを、の人じゃない、社外の環境がどうなってるのかって見なきゃいけなくて、まあそれはトレンドもそうだと思いますし、競合の動きもそうだと思うし、まあお客さんの動きみたいな、だそこを丁寧に見ていくっていうのが一つアプローチなんじゃないかなみたいな気がしておりますっていうのが、まあこの目的化を防ぐ一つの観点かなと思ってるんですけど、どうでしょう、
はい、
一旦ここまでが僕のアイデアです、
う そうですね。そういう意味で言うと、それもその通りだな。
うん。
で、今回のここで言う前提条件って、おそらく多くの場合、全部じゃないんですけど、
あ、はい。
自分の話していいですか。
あ、どうも。
多くの場合、パターン的に何個かあると思うんですけど、大体はおそらく制約だと思う。制約条件になっているものか、ファクターとして、まあ、これ、まあ、制約とあんまり変わらないかもしれないですけど、
はい、
決定しているファクターがあると思うんです。例えば、生成 AI で売り上げ上がるっていうロジックだとするならば、生成 AI を使うことで、売り上げか、なんか新しい市場に行けるとかっていう話とか、人が足りてないからその分補佐できて、うまく稼働できるんで、例えば営業活動ができて、範囲が広がるんですとかっていう話が多分ロジック上いて、で、そこの間のロジックがすっ飛んで、売り上げ上げるために生成 AI 使うんですってなってるから、間飛んでるというか、まあ、その裏が認識されてればいいんですけど、そこの前提条件が分かんない状態でやろうとすると意味わかんないっていうのが多分、今回の話だと思って。
そうですね。
で、
うん、
社外の情報を確かに取りに行くっていうのは、ある意味で客観的情報になりやすいので、そういうところの制約を見定めるのに非常に有効だなとは。
はい。
で、多分、この制約みたいになってるものとか、決定ファクターみたいになってるものが何なのかっていうのを、見定めるっていうのが多分、大事かな。
そうですね。
思ってて、逆に言うと、その社内の情報だけで、その変なことが起こりやすいのは、おそらくそれこそ先ほどの話じゃないですか、バイアスかけちゃう、うん、なんか。
そうですよね。
で、その社内の情報だけだと都合のいいものしか見なくなるから。誰、なんか、その、客観情報じゃなくなるので、多分そこを見誤るんで、多分良くないっていうのが、なんか今回の話かなと。うん、でそういう意味で、その外の目を使うとか、客観的な視点のものを入れるというのは非常にいいんじゃないかなって、ちょっと聞いてました。
中だとよくありがちなのって、上が言ってるみたいな
話
とか、そういうのは あるじゃないですか。
うん、
この人が やりたいと言ってるんですみたいな、うん。そういうのが多分結構通しやすい情報操作だと思うんですけど、
そうですね。
何々役員の人がこれをやるぞと言って、ます。故にこういう取り組みをしなきゃいけないんですみたいな話をされたときに、そっかってなっちゃうとダメだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、その時に、そうだとしたときに、じゃあお客さんってどういうところがいて、それって何社か同じようなこと言ってますかとか、じゃあ予算化するぐらいちゃんと本気なんですかとか、
うん、
組織立てようとしてるんですかとか、なんかそういう話までないと、
うん、
やっぱり、さっきのその中の情報だけで押し切れちゃうっていうのは今言ってるの話ですね。
うん、なるほど。前回、3つ目のやつの情報操作の話されてたのって、そういうイメージですね。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
それが今、やっと2回
目。あ、そうですね。なるほど、なるほど。
そういうややこしい話題にな
るほど。はい。
すみません。まあ、八木さんからさっきのような引き合いが出たんで、そういうちょっと例を思いついたって話はあるんですけど、イメージそんな感じです。
うん、なるほど。
なんで、まあ、やっぱ外の情報っていうのが一個武器なんじゃないかなっていうのがあるとすると、やっぱり外の情報をちゃんと見ていくみたいなことをしなきゃいけないし、うん、そこに対しての仕組みを作っていくと、手段の目的化って防げるんじゃないかなみたいなことが、ちょっと次に僕が考えてるようなところですね。うんうん、でも観点としては今みたいなことが一つあるじゃないですか。で、まあもちろん他にもあるとは思うんですけど、
うん、
と思いつくのが今それです、
ね。ああ、防げる話で言うと、そういう面で言うと、一回立ち止まるが大事かと思いますけど、前提条件。
それってでも当事者は立ち止まりたくないと思ってるから。
ああ、難しいな。確かにそうかもしれない。
立ち止まらない。で突っ走ろうと思ってる人を止めるとしたら、
うん、
社内だけだと完全に力関係みたいな話で止めなきゃいけないんで、まあやり方的にはさらに上を持ってきてとか、
ね、
じゃあ引き合いに出した上の上を出してとか、まあそういう話もあるかもしれないんですけど、
政治的止め方はそうです。
だから我々みたいなモデリング観点で話してる会話からすると、なんだろう、再現性があるようなないような話にちょっとなるかなと思うので、
自分自身であれば立ち止まるっていうのを使います、ね。
そうそう。
だから他の人から来てる時にその人を止めるにはどうしたらいいっていう話ですよね。
うん。基本的に手段の目的化を生み出そうとする人はやりたいはずなので、うん、やればいいと思ってるから。
うん、
やることに疑いがないという。
取る気がいいかな。
そうそうそう。
ちょっと待てっていう。
そう。ストップって、で、結構これストップかけづらいんだと思うんですよね。
わかります。たまにと結構ある。
だから結構事業撤退とかも難しいんで、まあそういう意味だと、計画段階とかでちゃんと撤退とかやめるみたいなことが織り込まれてたりとか、うん、まあすればいいんですけど、
うん、
ただ中期経営とかにそんなことは書かれないから
、
基本的には、うん。こういうことやりますとは言いますけど、これがここまでいかなかったらやめますまで、宣言する結構なかなかないじゃないですか。
うん、
その、層に向かって。
それはあんまネガティブ要素書かないから。
で、なると、中向けにそういうのまで作っておけば、まあいいかもしれないですけど、まあそれコストかかっちゃうし大変なんで、事実確認が合理的かなっていう感じですね。
うん。うん、確かに。
まあじゃあその話で言って、た時にじゃあどうするかっていうところの仕組み化の話をちょっとしたいなと思うんだけど、僕のアイデアだとある種今みたいにじゃあ外の観点入れましょうってなると仕組み作れると思うんですよ。
うん。
だ要は取り入れるべき要素が見えてるわけなので、
うん、
そうするとまあ例えば手段の目的化になるっていう話って。まあ、いわゆる無意味な実行をしようとするのを止めるってことで言うと、まあ、基本的には経営サイドの人とかがその無駄な行動とか無駄な活動を止めることによって、まあ、そこのコストを抑えるみたいな話なんで、本当に確かに必要かどうかを、まあ、確認するってなると、まあ、例えばですけど分かりやすいところで言うとステージゲートみたいにああいう風にゲートを区切って見ていくみたいなことが、うん、まあ一個有効なんじゃないかなっていう気がするんですよね。
はい。
うん、
そうですね。
その時に多分さっき言ったような観点での確認を取り込むことができれば仕組み的には結構機能するんじゃないかなって気がしておりますと。
うん、はい、はい。
つまりお客さんがいるかとか、お客さんが本気にそれを取り組もうとしてるか、
うん、
でそのためにはもうお金を払ってくれるのかとか契約して、うんとかとか、
うん、
何社同じような課題で契約できるのかとか、
うん、
なんかそういうことってチェックできる項目作れるじゃないですか。
はい、作れると思います。
でそれを作ってしまえばそれの問いを答えれるものであれば基本的に実行って正しい実行しか選別されていかないのではないかなみたいな、うん、ちょっと短絡的かもしれないですけど、はい、こういう風に見えてるんですよね。
うん
うん、
それはそう。
だからそれシステム的に防げるんじゃないのかなみたいなこともちょっと考えてと思ってるんですけど、ただ今でもなくなってないんで、
うん、
なんなんだろう、そういうゲートに通らずに勝手にやるようなことが実はできてしまうとかっていう裏道があるかもしれないですけど、うん、
なんか個人的に言うとそれをやるとそのチョロ級の人はおそらくそれがそもそもそれが嫌だって言ってるのに、それを設けられるのもっと嫌だと思う。なんか抜け道を作ろうとするんじゃないかって気もしますけど、
まあ、多分そこも仕組みで防ぐとしたら、チョロ Q の人たちがよとか、まあそうやるところでの予算の配分とかですよね。
うん、まあ実際はそうですね、
うん、そういう取り組みに対してのリソースの許可みたいなことをちゃんとそういうルールとかチェックリスト的なもので運用して見ていくことができればよくて、
うん、
実行側が見なくて、経営側が見なくても、セルフチェックリストでもいいと思うんですけど、
うん、
これをちゃんとチェックしたら持ってきてね、みたいな運用にして、それで説明するとだいぶお互いいいかなっていう気がするし、うん、
それは本当
に、悪意がなくやってる人もいるじゃないですか、チョロ級的に。うん、
あ、
これいける、この人、なんか、むちゃむちゃ乗り気だからいけると思って言ったら案外そうでもなかったみたいなことは、はい、セルフチェックリスト的なものを作って防ぐといけんじゃないかなみたいなことも、まあ、思ったりもするんですよね、
うん、
だからなんか仕組み化することは意外にできるのではないかみたいなことはちょっと思うんですけど、ただここからちょっとモヤモヤポイントは、
はい、
でもなぜそれが今防げてないんだろうかっていうのはなんでだろうなっていうところですかね
、うん、
防げそうなのに防げない、なんだろうこのなんか手段の目的か頻発問題みたいな、まあ、ちょっと話してて思うのは、
はい、
まあ、実際にそういう手段の目的かみたいな話は聞くことは多いけど、実行レベルになると案外防げてる場合もあるのかもしれない。
あ、まあ、それは確かにあるかもしれないけど、すり抜けてやってるのもある人だけど、
でただで目立つのはすり抜けてるやつだから目立つで、かつ目立ってすり抜けるやつってある程度権力をコントロールできるような立場の人がやるから そうなるみたいなことになると、
うん、
実は経営側で手段をやりたくなってしまう場合があって、それをやってしまうみたいな話とか、うん、もう超有料顧客というか、もう本当にお得意さんで言うこと聞かざるを得ないとかっていう、それこそ政治的な理由みたいなこともあるのかもしれないなとは思うんで、なんかそういう悪い例が目立ってるだけなのかもしれないとも思ったりもしますよね。実は全体的にはそんなに数多くないけど、
そうですね、これは確かに、
いわゆる何でしょう、SNS でアンチがすごい取り上げられ
る、
あの本当にちょこっとしかいなくて、特定の人が騒いでるけどさもひどいとか、大勢がそうなってるのように錯覚してしまう問題ということもあるかもしれない、
はい、
ちょっとここもやもやしてる、
はい、あのこの辺あれなんですけど、前になんかそんなような話もしたことありますけど、あの人の行動パターン的に、その一旦立ち止まって考えるのが得意、反映パターンの人と、主体行動っていう、まあ、言い方悪いですけど、超特急みたいな、まず行動してからっていうパターンの人がいて、まあ、もちろん、コンテキストによるので、
どっちがいい悪いはないですよ
ね、ないですけど、大体半々って言われてるので、まあ、動きたい人にとっては、そのフェーズゲートみたいなのがあると、なんで止められなあかんねんみたいな、感じるような気もするなとか、ちょっと思います。
そうですね。
うん、
まあ、なんだろうな、だから、その、なんで止められなあかんねんって人が、
うん、
まあ、内政でそこら辺をちゃんと見れる人だったら、多分起きてないんだと思うんですけど。
そうですね。で、あと、また厄介なのが、例えば、まあ、その、なんですかね、チョロ Q というとこはあれですけど、その、主体行動的に動くのが先に、体が先に動くタイプの人は、やったこと、昔の手段が目的じゃないですけど、やったことがたまたま成功する場合あったりするじゃん。
そうですね。
で、その人がまた偉くなったりする場合もあったりするんで。
あ、それも大きいかもしれないですね。
うん、
過去の成功体験、そのまま。通用する
と
できちゃうパターンはあるかもしれないですね。
なんかそういうのパターンもあるなとかちょっと思ったりしますけど、まあなんで根深いなとは思います
。ああ、なるほどなるほど。でもそれやっぱさっきのやっぱある程度権力持った人がこう前提をちゃんと見ずに前提条件で言っちゃうパターンってことですよね。
あ、よくある。それはよく。
これは悪い例として目立つし、よくある。
うん。うん、
ってことは、まあ、ちょっとすいません、まとめ的ですけど、やっぱいくつになっても謙虚に学ばないとダメなん
だああ、それは、
うん、それはことですよね。だからちょっと傲慢になっちゃってるんですよね、
うん、
その権力持つ構造になっちゃうと、まあなんか内政とかその弱くすることが難しくて、決めてくださいとか決定してくださいみたいになっちゃうと、
うん、
それじゃあ自分が決めたことが実行すぐできてしまうみたいな環境だと、まあ、内政する人は結構それって気持ち悪かったりするパターンも思うと思うんですけど、イケイケの人だったら、いやもうすぐ動かすわみたいな感じになると、
うん、
この成功体験による大いなる誤解が発生すると、あちゃーってなって、
うん、
で、あちゃーってなった時にはその人いないみたいなともあるのかもしれないですね、
うん、ありそう、
うん、まあちょっとこの話をして学んだのは、やっぱ年がとか経験したからといって環境変わったら同じように通用すると思っちゃダメっていうことですよね。
あの TOC あれの中の、はい、あの一つの何でしょう、原則みたいな、
うん、
ネバーセイアイン、分かったとは決して言わないっていうあれですけど、
そうですね、
常に学び続けるというのは非常に、
まあ確かにな
ところですね。
アンラーンとも言われる、
うん、あ、そうですね、
言われるんですけど、やっぱりその学ぶとか自分が正しいと思わないようにしていくみたいなことは、まあ、いくつになっても大事なんだなっていうのを、なんかこの手段の目的化問題から学ぶっていう回でした。
はい、老害にならないようにできましょう。
そうですね。いやだから本当、うん、こう経験してノウハウを得れば得るほど老害化する可能性増してるっていうことですよね、
う
ん、
そうですね。
なぜ老害になるかもなんか似てる感じがしますけど、
うん、僕も尊敬する、もう亡くなった方なんですけど、尊敬するコンサルの方が、あの肯定感っていうあの言葉をよく使ってらっしゃって、なんか基本、あの最初に肯定しようねっていう、あんなんで、まあ、まあ、その人は技術系のコンサルなんですけど、あの肯定感、目、肯定する目、
目ってですね、
はい、
な
るほど、うん、字なんですけど、なんかまずはその新しい技術とか新しいものが来た時に、あの、肯定する目で見ようね、スタンスを取られる人で、まあそれそうだなと、まあ、常にあの私の父親ぐらいの年の方だったんで、うん、あのお父さんみたいな感じです。 なんかその年になっても新しいものに対してはオープンに考えて
る
感じの人だった、なんかそういうの大事だなって思いますね。うん、
確かに。これで言ったら個人的に要注意だなと思う逆の言動は、ああそれ俺が昔やってたやつだわみたいなことを、うん、言うと、ああ知ってるみたいな、ああそれねみたいな、
知ってるみたいな、
はい、なるとちょっと要注意かなって今思い、
わかりますわ、ね、かりますので、
何回か説明した時に言われたことあるなっていう、
うん、あるある。
あ、そうですね。その人がやった実行が良かったかどうかっていうのは、うん、まあちょっともうここでは言えないですけど、はい。そうですね、まあ、気をつけたいなと思います、
うん、気をつけましょう、
はい、ということで今回は以上としたいと思います、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。